今日尾道地区原爆被害者の会事務局長の杉原博人さんにお越しいただいています。おはようございます。
おはようございます。
ね、まもなく原爆が投下された8月6日を迎えます ね。今日は、ね、杉原さんに8月6日に行われる尾道地区原爆死没者慰霊式並びに平和記念式典のご案内にお越しいただいております。この前前回ご出演いただいた時には、うんはい、貞子と折り面ポスター展についてご紹介いただいたんですが、その時の報告をしていただいてもいいですか。
はい、ありがとうございます。貞子と折り面ポスター展を6月の6日から14日の日曜日まで約1週間尾道市長本庁のですね1階ロビーで開催しました。
はい、はい、
貞子とは佐々木貞子さんのことで2歳で被爆10年後にですね白血病になり元気になることを願いながらも12歳で亡くなりました。
はい、
同級生たちの呼びかけで平和公園に原爆のこの像が建立され世界に貞子の話が広がりました。今も平和公園には世界中から平和への祈りが込められた折り鶴が届いています。彼女の生涯を紹介したポスター展を開催しました。80名を超える方がご来場くださいました。誠にありがとうございました。
はい、私を見に行かせていただきました。いや思った以上に本当にとても内容が充実したたくさんの展示があって、うんうん、 その貞子さんのいろいろなこの物語初めて知ることもたくさんあったので、うん、本当にこう胸が痛いというかその母の立場になったらもうどんな気持ちだったろうとか、うん、そんな風に思うと本当にこうすごく感動というか本当に初めて知ることもたくさんあるそんなとても貴重な展示でしたね。
うん、ありがとうございます。はい、本当に今の世界情勢を考えると今だからこそ平和の尊さを忘れないように、後世にぜひとも語り伝えていかなければならないと考えています。
本当にそうですね。たくさんの人にね、はい、貞子さんの物語も知ってもらいたいなと改めて思いました。
はい、
そして間もなく原爆が投下された8月6日を迎えます。尾道地区原爆死没者慰霊式並びに平和記念式典についてお知らせいただけますか。
はい、今年は原爆投下から81年、非核平和都市尾道宣言から41年の年です。原爆が広島に投下された8月6日、核兵器の廃絶と恒久平和の尊さについて皆様ぜひ一緒に考えてみませんか。私たちは東尾道西緑地にある慰霊碑において毎年平和記念式典を挙行しています。今年も原爆が投下された8時15分に原爆死没者に哀悼の意を表し、合わせて世界恒久平和の実現を祈り1分間の黙祷を捧げます。平和記念式典の中では尾道市長さんをはじめとした来賓の方々から追悼メッセージをいただきます。今年も広島県立尾道東高等学校の放送部の皆さんが折り鶴に託した貞子の願いを朗読してくださる予定です。
そうですか。はい、6月に尾道市役所本庁舎1階で開催された貞子と折り鶴ポスター展では折り鶴の県のへの呼びかけ協力が呼びかけられていました。市民の皆さんがお寄せくださった折り鶴はこの8月6日に尾道地区原爆死没者慰霊碑に献納されるんですか。
はい、そうです。2年前から広く折り鶴を募集しております。一昨年2024年は約3万羽、昨年2025年は約4万2000羽の折り鶴の献納がございました。今年もたくさんの折り鶴が寄せられてきています。多くの市民の皆様の平和に対する思いが集まり感動しております。
はい、この放送を聞いて平和への思いを折り鶴に託して献納したいと思われる方もいらっしゃるかもしれません。そんな方々も尾道地区原爆死没者慰霊碑に献納できるんですか。これ今からでも間に合いますか。
もちろんです。
はい、
次の日曜日の7月26日8月2日式典前日の8月5日のいずれも 8時から10時の間、慰霊碑前で折り鶴の献納を受けています。8月6日当日は朝6時30分から受け付けています。
はい、式典当日8月6日は朝6時30分から、その他7月26日日曜日、8月2日日曜日、式典前日の8月5日はいずれも8時から10時の間、慰霊碑前で折り鶴の受付が行われているということですね。ところで献納する折り鶴には大きさや条件などはあるんですか？
できれば折り鶴の大きさはおよそ10センチ内にしていただけるとありがたいです。折り鶴は糸でつなぎ1メートル以内の長さに束ねてください、はい、折り鶴の数はいくらでも構いません。多くの市民の皆様方から献納していただくことに大きな意味があると思います。ぜひ折り鶴の献納をお願いいたします。
はい、わかりました。その他のリスナーの皆さんに何かお伝えしたいことがありましたらお願いします。
実はボランティアの募集をしております、はい、8月2日日曜日朝8時から約30分、慰霊碑の掃除、前日の8月5日朝8時から約1時間会場の設営、当日の8月6日7時から運営にご協力してくださる方を募集しています、
はい、
ボランティアとしてご協力いただける方はそれぞれの当日慰霊碑前にお集まりください。どれか一つだけでもご協力いただけるととても助かります。
はい、とかの人手がもう足りないっていうのをよく聞きます。大変ね、中で。
そうですね、
はい、本当にされています、ね、慰霊碑並びに平和記念式典にご協力いただけるボランティアの皆さん募集しております。8月2日8時から慰霊碑の清掃約30分、8月5日8時から会場の設営に約1時間、ご協力いただける方は慰霊碑前にお集まりください。当日の8月6日は式典の運営にご協力いただける方募集しており、7時に慰霊碑前にお集まりくださいとのことですね。
よろしくお願いいたします。
はい、またちょっと急に話があって、中国新聞の日曜日、びっくりしました、はい、一面に杉原さんの写真も載ってますが、ね、はい、今ご紹介していますが、その皆さんの活動などについてすごく大きく取り上げてありますね。
僕もびっくりしました。はい、
ね、
そんな形になって全面一面、一面にですね、一番上の目立つところに、
すごいですね、
いやびっくりしました、
ね、
本当に支えてもらってるなっていう思いと、頑張れなきゃなっていうのは強く思いました。
はい、ぜひ、はい、皆さん、これ中国新聞の19日の日曜日、一面に会話気仙ってね、皆さんがもうこれからも守っていきますっていうね、これまでの歩みなど紹介されていますので、
皆さん、はい、ぜひよろしくお願いいたします。
はい、ぜひぜひこちらもご覧ください。そしてもう一つ、8月6日夕方から行われる平和への願いと鎮魂の夕べ2026、こちらがあるんですよね。こちらについてもご紹介ください。
はい、8月6日当日の19時から慰霊碑前において平和への願いと鎮魂の夕べ2026を開催します。 FM 尾道の天子さんによる貞子と折り鶴の朗読、尾道市在住のバイオリニスト石原佳代さんによる翼をくださいなどの演奏が行われます。皆様ぜひ8月6日19時からの平和への願いと鎮魂の夕べ2026にご参加ください。平和を願うひとときをご一緒に過ごしませんか。天子さん、よろしくお願いします。
頑張ります。これもなんか偶然というか、貞子の折り鶴ポスター展を実は、
そうです、
市役所に私が見に行かせていただいてた時に、
僕が悩んでた
杉浦さんがおられて、こういうのやりたいんだけど、誰か
朗読者がいない、
貞子と折り鶴の物語を誰か朗読してくれないかなっておっしゃってて、私でよければってちょっと私が小さい声 で私でもよく
すかさずお願いしました。
本当ちょっともう頑張ります。皆さんにね、貞子さんの思いが伝わるように私も一生懸命練習して頑張りたいと思いますので、
よろしくお願いします。皆さんぜひ来てください、
はい、こちらは8月6日の19時午後7時からです。慰霊碑前において朗読とバイオリン演奏による平和への願いと鎮魂の夕べ2026、ね、ぜひ私もちょっと頑張ります。ヘタピーなんですけど朗読担当しますので、ぜひ皆さんお越しください。
よろしくお願いいたします。
はい、杉原さん、今日は本当にありがとうございました。
本日ありがとうございました。本当、よろしくお願いします。